新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りします。
子どもたちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子どもたちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。
私アンナがお送りしています。 Love FM Switch on Daytime。 この時間は全5週にわたり里親についてのコーナー、新しい絆里親始めてみませんかをお届けしています。第3回は実際に里親を経験されている方をゲストにお迎えしています。里親制度ってどんな制度、どのような人が里親になることができるのか、里親を経験したことのある方やその道の専門家をゲストに迎え、里親制度について詳しくご紹介していくコーナーです。そして今月10月は全国里親月間。この機会に皆さん一緒に里親について考えてみませんか。本日のゲストは柿本佳澄さんにお越しいただきました。今回はショートステイ里親についてご紹介していただきます。柿本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私は福岡市内で夫と小学生の娘2人と現在は1歳の里子1人と生活している柿本佳澄です。夫婦で里親登録をしていて、ショートステイ里親にも登録をしています。基本的には4人家族なのですが、ショートステイや一時保護や里親レスパイトで里子を迎えている時は5人家族になったり6人家族になったりします。
はい、ありがとうございます。いやー、柿本さん今はねとても小さなお子さんを受け入れられていらっしゃるということなんですけど、まあ、どのようなきっかけがあってこの里親に関心を持たれたんですか。
はい、はい、私はもともと里親制度というものがとても身近にあったので、うん、里親そのものは知っているものでした、
はい、
というのも私自身が6歳の時から大学卒業まで養育里親の下で育った経験があるからです、
うんうんうん、
それでなんで里親になろうと思ったかという経緯なんですが、
はい、
大学を卒業して就職して福岡を離れて結婚してまた福岡に戻ってきて、一人目の出産の時にどういう環境で子育てをしたいかというのを夫婦で話し合いました、
うんうん、
その際に設備面のオートロックでとかのそういうことの前に、
はい、
私が安心できる場所というのが夫婦の一致した一番の条件でした。
うーん、
主に養育する私の精神状態が健やかであるということが一番大事なことだという考えがあるからでした、
うんうんうん、
それで私の里親が暮らしている場所の隣のアパートに引っ越しをしました。私の里親は私が巣立った後に里親ファミリーホームというものを始めていて、今はそこに4人の里子たちが暮らしています。
うん、
私が1人目を出産した当時はそこには6人の里子たちが暮らしていました、
うんうん、
4人の姉妹と男の子男の子で合計6人です。私が長女を出産する時に陣痛があったんですが、陣痛の時に手をつないでくれていたのは、
はい、
当時幼稚園生だったそこの男の子です。
あ、そうですか、う
ん、生まれた後に特にたくさん抱っこをして私の子育てを助けてくれたのは当時中学生だった女の子です、
うん、
また次女を妊娠している時急に産婦人科に行かないといけないような状況になったんですが、
はい、
その時に私に付き添ってくれたのは当時中学生になっていた今20歳の女の子でした、
うん、
そんな感じで私の家族も里親もファミリーホームの子供たちもファミリーホームの養育補助の大人の人もみんな家族という気持ちで私は過ごしているので、私の娘は幼稚園の時に家族の話題になった際、自分にはたくさんお兄ちゃんやお姉ちゃんがいると本当にそう思いながら話していて、自然とそういう認識であるということが分かりました、
はい、
うんうん、娘2人と自分の家庭で安心して過ごせるということを私は特に当たり前だとは思っていなくって、うん、私は親としてなんと恵まれているんだろうと思っています、
はい、
自分で自分の子供を育てられるっていうことは、うんうん、精神的にも支えてくれる夫やちょっと手を貸してくれたり空気を変えてくれたり気にかけてくれたりする多くの支えが周りにあるからです、
うん、
私は目の前にいるファミリーホームの子供たちと娘たちの幸せについていつも祈っているのですが、だけど私たち夫婦にも里子がいてもいいんだよねっていうことを、里親が高齢になってきて思うようになりました。そしてそのタイミングについては何も娘たちが巣立った後でなくても今でもいいよねというふうにも思いました、
うんうんうん、
なぜならこの環境で暮らしていることもあり今の小さいうちなら本当に自然にうちはそういうものなんだたまに家族が増えるしたまにまた元に戻ると思うだろうということで娘が幼稚園に通っている頃に夫婦で里親登録に進みました、
うん、そうですか、まあ、ご自身の経験もありますしそして本当にそばに柿本さん自身の家族とも言えるような里親の皆さんの協力があってそこからまた家族が広がっていてっていうとてもこう自然な流れで家族が増えていったんだなっていう経緯が分かりました、
はい、
うん、そのご自身の経験も伺いたいんですけれどもその里子としての経験もあって、まあ、その里親家庭で暮らして良かった点などはどんなところにあると思いますか、
はい
はい、
まずは自分に家族があったということを幸せに思っています。
うん、
朝が来たら仕事に行く帰ってきたら家でくつろぐ叱ったり一緒に喜んだりしてくれるそういう大人がいる家庭の中にいたから自分が大人になったらどんな風になるかなということを想像できたんだと思います。
うん、
そして私が里親からもらった一番のプレゼントなんですが、
はい、
それは私が母親を好きなままでいさせてくれたし母を憎んだり恨んだり自分に起きる不都合なことの理由にしないで済んだことだと思っています。
うんうんうんうん、
私の里親は私だけではなくって私の背景にある全てを含んで丸ごと愛で包んでくれたんだと感じています。
うん、
私の前で母親のことを悪く言うことは一度もなかったですし、
はい、
私が何か褒められるようなことがあればいつもあのお母さんの子供だからだよねと言ってくれました。
うん、そうですか。
そういうところが私が里親家庭で暮らしてよかったと思うところです。
うん、まあ、そういった話もとてもこうオープンに話せる相手がいてしかも自分を理解してくれる家族のような存在が、まあ、あのそばにいてくれるっていうだけでこれだけ大きな支えになるんですね。
そうですね、心強かったです。
柿本さんは実際にどのような種類の里親をされているんでしょうか。
はい、
はい、
私は福岡市の養育里親とショートステイ里親の登録をしています。
はい、
養育里親というのは子どもが実家庭に戻るまでもしくは児童である期間を終えて自立するまで子どもを家庭でお預かりするものなんですが、
はい、
一時保護の期間をお預かりすることもあれば今現在里子を長期でお預かりされている里親さんの休息としての里親レスパイトという制度があるんですが、
うんうん、
その里子さんをお預かりすることもあります。ショートステイ里親というのは1日から2週間くらいの期間でお子さんを家庭で預かるものです。
はい、
私は現在は児童相談所から一時保護委託で里子を家に迎えていますが、
うんうん、
例えばある月はショートステイで1人の子は2日間を2回、
はい、
もう1人の子は4日間を1回、2人姉妹を5日間我が家に迎えました。
うん、そうですか。まあ、ちょうどこの制度を始められて先ほど5年ほどというふうに話を伺いました。はい、その間にさまざまな子どもたちのご縁があったようですね。
はい、うん、そうですね。
うん、
一人のお子さんが何年も何回か繰り返してショートステイの、
うん、
来てくれるので、
はい、
子どもたち私の子どもたちも一緒にそういうお子さんの成長を見守ることができて、うん、とっても嬉しいです。
うん、私はこのコーナーが始まってですねこのショートステイという制度があることも知りましたし今説明いただいたようにその、レスパイトというシステムですね他にもその里子を迎えてらっしゃる家庭の方のまた里子のねこう 子さんをこう受け入れたり、はい、お互いまたその同じバックグラウンドのある方が協力し合えるという制度もとてもあの素敵だなと思いました。
そうですね、里親が倒れてしまったら、うん、もうその先がないような気がするので、里親同士でも助け合えるような制度があって、うんうんうん、とてもいいと思います、
ね、そういった意味での横のつながりがあるのは里子を迎えるという点においてすごく心強いんじゃないかななんて、
は
い、
そうですね、
思いました。いやでもショートステイだとね、例えばこう1日でも数週間でも受け入れることができるというのは情報として新鮮に私は受け止めました。いろんなやっぱり付き合い方があるんだなと、うん、で家族がねこう人数増えたりなんていうね、こう時には4人家族が5人6人になったりっていうお話もされていましたけれども、うん、はい、そのご自身のお子様もお二人いらっしゃって里親としてまあその里子を受け入れているっていうのは正直大変だったりしないですか？
人が自分以外の人と暮らすっていうことがそもそも大変なことだと思うんですけれども、うんうんうん、まずは娘たちの受け入れ体制が整っていないときは誰にとっても幸せではないのでお引き受けはしないようにしています、はい、例えば学校行事とか習い事の発表会とかそういう予定がある日とかその前後の日は普段の自分でいたいだろうなと思うので、うんうん、その予定をショートステイのコーディネーターさんに伝えています、
はい、
それからお預かりするお子さんの事前に分かっている情報はできるだけ娘たちにも伝えて、うん、例えばハイハイの赤ちゃんだったらどんな動きをするか一緒にシミュレーションしてみて、これ口に入れられそうという自分の大事にしているものは手の届かないところに避難させておくとか、うん、一緒にそういうことをして娘たちの気持ちの準備を見守っています、うんうんうん、お風呂に入る順番とかどの椅子に座って食事をするとかどのコップを使うかとか娘たちと一緒にイメージしておくというのが私たちのりの工夫かなというふうに思っています、うんうんうん、それから私はもともと自分の時間がないという言葉はあまり使わないんですけれども、はい、何をしている時でも自分の時間だというふうに思うようにしています、うん、一度に多くのことというのはできないので今目の前にある最優先事項をやるということを繰り返し繰り返ししていたら、はい、気がついたらやらなきゃいけないことが終わっていて晴れ晴れした気持ちになります、
うん、
それと残り時間を考えて予定していた物事をやらないという選択をすることも諦めたというよりも賢い選択だと思うことにしています、
うんうん、
なので実施がいながら里子を受け入れるということは、はい、普段通りの生活ではないんですけれども特にてんてこまいするということでもないかなと思っています
うん、そうですか、
はい、
うん、いやそのどんな、まあ、人間関係に置き換えてもコミュニケーションってとっても大切だと思うんですよね、はい、なのでそういった環境が変わるという点もその家族同士でしっかり向き合って、うん、そのお子さんの、その心のケアというのも本当にこう熱心に、ね、お互いコミュニケーションを取りながらしかもそのスケジュールがしっかり調整できるっていうのもすごくいいなってお話を聞いていて、
はい、
うん、思いました。でもその家族の自分の家族の形という意味でお子さんとしっかりお話ができるのはとってもいいことですね。
そうですね、
うん、お子さんの心の成長もおそらくお母さんとしてすごく、はい、自身のねお二人娘さんの心の成長というのも感じるんじゃないかなと思いました、
は
い、
とてもよく感じます、
うん、さあもうこういったね素敵な大きな家族がお互い支え合ってコミュニケーションを取りながら毎日過ごしているっていう日常が見えてきたんですけれども、このコーナーを通してあこんな形もあるんだってね気づいていただけたら私もすごく嬉しいなと思います。そして来週もこの時間に実際里親を経験した方をゲストにお迎えしたいと思っていますので来週もぜひ聞いていただけたらと思います。さあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
今日はありがとうございます。いろんな家族の形がありますがそのいろいろの中には里親家庭もあります。そのことをたくさんの人が知っている世の中になると嬉しいです。
はい、本日は柿本かすみさんをスタジオにお招きしてお話を伺いました。柿本さんご自身の家族のお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん里親制度について関心が持てたでしょうか。里親制度についてさらに詳しく知りたい方は子ども NPO センター福岡のホームページでご覧になれます。また質問などありましたらこちらのホームページのお問い合わせからお尋ねください。 新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りしました。
子供たちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子供たちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。